本日の聖書箇所はヨハネ9章1節から12節となります。ではお読みいたします。さてイエスは通りすがりに生まれた時から目の見えない人をご覧になった。弟子たちはイエスに尋ねた。先生、この人が盲目で生まれたのは誰が罪を犯したからですか？この人ですか？両親ですか？イエスは答えられた。この人が罪を犯したのでもなく両親でもありません。この人に神の業が現れるためです。私たちは私を使わされた方の技を昼のうちに行わなければなりません。誰も働くことができない夜が来ます。私が世にいる間は私が世の光です。イエスはこう言ってから地面に唾をして、その唾で泥を作られた。そしてその泥を彼の目に塗って、行ってシロアム、訳すと使わされたものの池で洗いなさいと言われた。そこで彼は行って洗った。すると見えるようになり帰っていった。近所の人たちや彼が物乞いであったのを前に見ていた人たちが言った。これは座って物乞いをしていた人ではないか。ある者たちはそうだと言い、他の者たちは違う、似ているだけだと言った。当人は私がその人ですと言った。そこで彼らは言った。ではお前の目はどのようにして開いたのか。彼は答えた。イエスという方が泥を作って私の目に塗り、シロアムの池に行って洗いなさいと言われました。それで行って洗うと見えるようになりました。彼らがその人はどこにいるのかというと、彼は知りませんと答えた。これより神の業が現れる時というタイトルで近藤先生にメッセージをいただきます。
皆さんおはようございます。はい、今日も共に礼拝できることを主に感謝したいと思います。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたの皆を心より賛美申し上げます。また寒い朝ですけれども、このようにして私たちをここに送って、私たちに本当にあなたの皆をあがめ礼拝する機会を与えてくださっていることを感謝申し上げます。これから御言葉が語られますけれども、どうぞあなたが語るものを聞くものに豊かに聖霊を降り注いでくださって、私たちが今日の箇所からあなたの御心を深く悟り、また消化し、また実行していくことができるように、あなたが豊かに働いてください。我らの救い主尊い主イエス様の御名によってこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。ずっと奇跡シリーズということで学んできてますけれども、その中でイエス様は多くの人を癒されてきました。そして福音書の中には目の見えない人の癒しもいくつか記録されていますけれども、その中でも今日の箇所は一番長く詳細に記録されていて、学ぶところの多い箇所であると思います。今日登場する人は生まれつき目が見えなかったのです。当時の社会、点字もない、サポートシステムもないという、そういう中で盲人として生きるのはとっても大変だったんだろうと思います。彼はすでに成人していたのにもかかわらず、仕事にもつけず、ただ道端で物乞いするしかなかったのです。今日の箇所をまず弟子たちの視点から、そして次に彼を取り巻く 周囲の人々、そしてこの盲人の三者の立場から観察していきたいと思います。最初の部分だけ朗読していただきましたが、結局今日は九章全体を取り扱います。で、皆さん配られているプリントの最初の表チャートのところを見ながらお話を聞くと分かりやすいかなと思います。まず弟子たちはこの生まれつきの盲人を道端で見たときに、彼が目が見えない状態で生まれたのを、彼自身あるいは彼の親が罪を犯したからではないかというふうに考えています。過去に起こした悪い行いが自らの災難や困難を招くとする、いわば因果応報の価値観に基づく考え方から来ているというふうに思います。ちょっとすみません。堀越洋治先生っていう方が日本人の心とキリスト教っていう本を書かれたんですけれども、その本の中にこんな話が出てきてます。一人の老人が病みつかれて死にました。そしてその奥さんは看病に疲れ腰を痛めて寝込んでしまいました。すると近所の人が来て、それは腰の痛むのは死んだじいさんが成仏し損なってあんたの腰についたからだ、供養せんと、と言います。そこで夫を亡くした奥さんは不安になり、人を介して私のところ、この牧師先生のところに相談に来ました。こんな話は日常茶飯事でいくらでもあります。事故にあった、ご先祖のたたりだろう、病人が出た、仏壇を粗末にしたからだ、死人が出た、墓をほったらかしにしたからだ、供養せよ、というようなことがよく言われます。私は愛知県の田舎で育ったんですけど、子供の頃こうした話を親や周囲の人から聞かされて育ったんですよ。それですごく子供ながらに得体の知れない恐怖心を抱いたのを覚えています。この発想には希望がありません。なぜなら人間は失敗をせずに罪を犯さずには生きていくことができないからなんです。旧約聖書の中にヨブっていう人が出てきますけれども、この方はとても信仰深い方だったんですけれども、試練に遭われたんですね。家畜が全部滅ぼされて、子供たちも全員亡くなって、そして彼自身も全身悪性の腫瘍に覆われるっていう、そういう試練に遭うんですね。で、この悲惨な姿を見て3人の友人たちがやってきました。そしてこの友人たちは、彼の不幸の原因は彼が何か、ヨブがですね、何か隠れた罪を犯していたからではないかという発想からヨブにアプローチをしていく、それがヨブ記なんですよね。まあ、ヨブはウツっていうところ、イスラエルの周辺に住んでいたんですけれど、まあ、こうした因果応報の発想は日本やイスラエルだけではなく世界中にあるのではないかと思います。そしてこの発想こそ罪に汚染された世界、闇の世の特徴であると思うのです。この発想には希望がありません。今日のこの人はね、盲目というハンディを抱えて生きるだけでも大変だったと思うんですよね。そしてそれが、このハンディが罪の罰だとか神の呪いによるんだっていうような話を聞かされていたら、それはそれは辛い 人生だっただろうなっていうふうに思います。でも先ほど読んでいただいたように、この人はイエス様に出会って、そして癒されたんですね。そしてその彼の癒しに対して周囲の人々がどのように反応したか、順を追って見ていきたいと思いますけれども、今日このメッセージの中で、この元目の見えなかった人について、この人っていう言葉を表しますので、気をつけて聞いていてください。まず近所の人々がどのように反応したでしょうか。近所の人はこの人と、この目が見えるようになった人と物乞いをしていた人が同一人物なのかどうか疑っています。そして彼はその近所の人に対してどのようにして見えるようになったのかということを明かしします。そして癒してくださった方はイエスという方であると証言します。近所の人々は生まれつきの盲人の目が開くっていう事実を受け入れられないんですね。それほどに驚くべき奇跡をイエス様はなされたのです。そしてその後、近所の人たちはこの人を当時のユダヤ人社会のリーダーであったパリサイ人のところに連れて行きます。そしてこの人はパリサイ人の前で自分がどのようにして癒されたのかということを明かしします。しかしパリサイ人はこの癒しが安息日に行われたということで、イエス様を罪人である、そして神のもとから来たものではないと非難するんです。そしてその後パリサイ人は本当に癒されたのかどうかっていうのを確認するためにこの人の両親を呼び出します。しかし両親はこのユダヤ人の反応を恐れてイエスによって癒されたという事実を隠して、もう大人ですから息子に聞いてくださいと答えます。両親はこの事実を話すことによってパリサイ人から街道から追放されること、街道からの追放っていうのは村八分にされる、ユダヤ人の社会で行き場を失うということなんですよね。生活に関わる一大事です。両親は自分の身を守ることと恐れからイエス様が息子になされた技を明かしすることができなかったんです。その後パリサイ人はもう一度この人を呼び出して癒しの事実を確認しようとします。パリサイ人はイエスを正体不明の罪人であると断言します。しかしこの人はイエス様は確かに盲人であった、私の目を開いてくださった、イエスが神から出て神の御心を行う人であると告白します。これに対してパリサイ人はお前はあの者の弟子だ、そして罪の中に生まれていながら私たちを教えるのかと毒づきます。パリサイ人はイエスを憎んでいただけではなくて、イエスの側に立つこの人をも鬱陶しく感じていたことがわかります。なぜパリサイ人はこんなにもイエス様を嫌うのでしょうか。その理由は人々の心が徐々にイエス様の方に傾いていってしまうことによって、当時のユダヤ人社会の宗教的そして社会的リーダーであった自分たちの立場が脅かされてしまうことを恐れていたんです。 ね、旧約に精通し、そういう宗教家でありながら神の義や愛が表されることよりも自分たちの身の安全を守ることしか頭になかったのです。ここまで学んできてどうでしょうか。今日のストーリーの中に皆さん何か異常なものを感じていませんか。例えば私たちの教会の誰かが 目の手術をしたと受けたとします。で、術後によく見えるようになりましたって聞いたらよかったですねって喜ぶでしょ。そして感謝、神様に感謝を捧げると思うんです。ところが今日の箇所ではこの人の両親も含めて誰一人目が見えるようになってよかったですねって言わないんです。このような愛がないというか寒々しい社会そのものに問題を感じる、そしてそこに深い闇があると私は感じるんです。五節でイエス様は私が世にいる間は私が世の光ですというふうに言われましたけれども、そのような闇の世界に光をもたらすためにイエス様は来られたのです。ここまで弟子たちの立場から、そしてこの盲人を取り巻く人々から見てきましたけど、今度はこの盲人の立場に立ってイエス様に出会って以来の歩みを観察しながら、そして神の技がどのように現れたのか見ていきたいと思います。この人が道端に座ってイエス様と弟子たちの会話を聞いていた時どのように感じたでしょうか。もちろんこの時点ではイエス様の姿が見えませんでした。まだ盲目だったんですよね。で、3節のこの人が罪を犯したのでもなく両親でもありません、この人に神の技が現れるためですというこの言葉を彼は聞いてたと思うんですよね。彼はこの言葉を聞いてどう受け止めたでしょうか。彼はまだ真意は理解できなかったと思うんですね。でもなんかこう慰められかすかな光を感じたのではないかと思います。そしてこの語っている人、このイエスが普通の人ではないと直感していたと思います。この人がイエスの言われた通りにシュラムの池に行って目を洗うと目が見えるようになり家に帰っていったのです。この人は自分に起きたこの本当に癒しに驚いて感動して、そして感謝の思いにあふれたと思います。そして当然私の目を癒してくださったあの人は一体誰なんだろうかと思ってたと思いますね。彼はこの時点で癒してくださった方の名前がイエスだということは知ってましたけれども、イエスが誰なのかどういうお方なのかということは全く分かっていなかったんです。チャート見ながら聞いていただきたいと思うんですけど、1回目にパリサイ人から尋問を受けたときに、彼は癒した人は預言者であると告白しています、ただの普通の宗教家ではないと捉えているんですね。そして2回目にパリサイ人に尋問されたときには神をイエス様のことを神を敬い神の御心を行う者、盲目で生まれついた人の目を開けた人、 神から出たものと告白しています。ここまでのプロセスを経て、彼の中で着実にイエス様への信仰が育っていることに気づかされます。彼は完全にイエス様の側に立っていて、ここを読んでいくと、パリサイ人に伝道しているような迫力を感じるのです。パリサイ人からお前はあの者の弟子だと嫌味を言われるほどに信仰が固く育っていることがわかります。9章の35節から38節をお読みしたいと思います。9章の35節、イエスはユダヤ人たちが彼を外に追い出したことを聞き、彼を見つけ出して言われた。あなたは人の子を信じますか？その人は答えた。主よ、私が信じることができるように教えてください。その人はどなたですか？イエスは彼に言われた。あなたはその人を見ています。あなたと話しているのがその人です。彼は主を信じますと言ってイエスを礼拝した。この今読んだ場面ですけれども、この人はイエス様に再会しました。そしてイエス様に癒してもらったその目を持って、イエス様の姿を初めて自分の目で見るんです。しかしながら、この人は今自分の目の前にいる人が自分の目を癒してくださった方と同一人物であるとはまだ気づいていません。この時この人は自分の目を開けてくださった方、このような素晴らしい技をなされる方はメシア、救い主に違いないと確信するようになっていたと思います。この9章の初めからこの時までにどれくらいの時間が経過していたのかはよく分かりません。しかしこの時までに確かにこの人のうちでイエス様への信仰が育っていたことが分かります。そしてイエス様が、あなたはその人を見ています、あなたと話しているのがその人です、この言葉を聞いて、自分を癒してくださった方が自分の目の前にいる人だと分かって即座の信仰告白に導かれるのです。とても感動的な場面ですよね。彼はその場で主を信じますと言ってイエスを礼拝したのです。イエスに目を開けてもらったこの人はここでイエス様への信仰を告白し、イエスを礼拝するという素晴らしい恵みに預かるのです。最後にですね、謎かけのように感じられる、まあ、ちょっと難しい箇所なんですけれども、最後のセクションから学んでいきたいと思います。39節から41節ですね。そこでイエスは言われた。私は裁きのためにこの世に来ました。目の見えないものが見えるようになり、見えるものが盲目となるためです。パリサイ人の中でイエスと共にいた者たちがこのことを聞いてイエスに言った。私たちも盲目なのですか？イエスは彼らに言われた。もしあなた方が盲目であったなら、あなた方に罪はなかったでしょう。しかし今、私たちは見えると言っているのですから、あなた方の罪は残ります。 ね、ここ難しいですよね。イエス様がこの話をしているときに、イエス様の周囲には弟子たち、癒された盲人、パリサイ人たち、その他にも群衆がおられたと思います。イエス様は彼らに向かってこの言葉を投げかけました。そして21世紀に生きる私たちにも語られているのです。目の見えない人っていうのはこの盲目の人のことを指しています。また目の見える人っていうのはパリサイ人のことを指しています。そしてイエス様が問題としているのは肉体的な視力ではなくて霊的な視力、神様のことが理解できる心の目、まあ、霊的な感性のことを言っているんです。どうしたら霊的な視力は得られるんでしょうか。どうしたら心の目が開かれるのでしょうか。それは神様に触れられ目を開けてもらうしかないのです。この人の場合はまず肉体的に目が開かれました、ね、それも大きな祝福です。でも結局霊的な目も開かれて信仰告白に導かれたんです。霊的な目が開かれると何が見えてくるのでしょうか。それは自分の罪のままの姿、自分の罪深い姿なんですね。そしてその罪深い自分の罪を覆ってくださる主の大きな愛が見えてくるんです。この人が盲目であったのは彼が罪を犯していたからではありません。しかし彼は私たちと同様に罪の性質を持って生まれてきたのです。彼が私は信じますとイエスを信じる告白をしたことによって彼の罪は許され洗い流され、神の子とされて新しい人生を始めることができたのです。38節にイエスを拝したとあります。イエス様を信じ従っていこうという決意をここに読み取ることができるのです。この人はイエス様を信じて歩む光の中へと人生の一歩を歩み始めたのです。35節にはユダヤ人たちは彼を外に追い出したとあります。彼はユダヤ人の街道から追放され村八部にされたのです。聖書には記載されていませんけれども、その後彼は弟子たちのコミュニティに属しイエスに仕えるようになったのではと私は考えます。彼が信仰を告白し新たな人生を始めた、目が見えるようになって神を信じそして仕える人生が始まった、ここに神の業、神の栄光が表されたのです。3節のイエス様の予言はこのようにして実現したのです。まさに目の見えないものが見えるようになったのです。一方目の見えるものが盲目となりとあります。これはパリサイ人のことを指しています。彼らは自分は目が見えていると思っているんです。目が見えているっていうことは自分は正しい生き方をしている、自分には罪はないと自負しているんです。見えていると思っているので イエス様に触れられる必要は感じていないんです。だからいつまでも盲目のままでいるのです。彼らは自分の中に罪があることに気づけず、当然その罪は清算されないままで残っています。だからイエス様はあなた方の罪は残ると言われたのです。この時から盲目の人は光の中を歩み始め、パリサイ人は闇の中にとどまり続けることになったのです。今日は9章全体を取り扱いましたけれど、9章の一節のところで目の見えない人をご覧になったとありますよね。そして35節のところでは彼を見つけ出して言われたとあります。イエス様は彼のことを探してたと思うんですよね。振り返ってみると、イエス様は今日のストーリーの始めと終わりに2回この人に目を留めているんです。今日の箇所はイエス様の愛の眼差しで始まって、同じ愛の眼差しで終結するんです。愛の眼差しのサンドイッチなんですよね。プリントにヨハネの4章の9節ってなってますけど、これ第一ヨハネの間違いです。はい、第一ヨハネの4章の9節、これ一緒に朗読しましょう。はい、よろしいですか。はい、神はその一人を世に使わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。この御言葉にあるように、私たちも人生のある時点において、イエス様の愛の眼差しによって捉えられた者たちです。主は闇の中に生きていた私たちに手を差し伸べ救い出してくださったのです。そして私たちの心の目を開けてくださって、自分が罪人であることに気づかせてくださり、そしてその私たちを罪の闇から救い出すために、イエス様が十字架で死んでくださったことを、そのことを信じることができるようにと、私たち一人一人を導いてくださったのです。そして私たちは神様の光の中を歩み始めることができたのです。盲人の目を開けてくださった主は、私たちの心の目をも開けてくださったのです。主が開けてくださった信仰の目を持って、さらに大きな神様の技を見ることができ、そしてそれを証しすることができるようにと共に祈っていきたいと思います。しばらくの黙想の後にお祈りしたいと思います。私は裁きのためにこの世に来ました。目の見えないものが見えるようになり、見えるものが盲目となるためです。主よ、私たちもかつては盲目でした。自分の罪深さにも気づかず、またあなたの愛にも 気づかず自分勝手に闇の中を歩んでいました。あなたがこの盲目の人に目を留めてくださったように、私たち一人一人にもあなたは目を留めてくださって、私たちの過去の人生のある時に私たちを招いて、そして私たちをその恵みの中に招いてくださったこと、本当に感謝いたします。私たちが本当にあなたによって目を開かせていただいたものとして、これからの人生の歩みでさらにさらに素晴らしいあなたの恵みの技を本当に目撃することができるように、何よりも私たちの心を柔らかくし、私たちの心の目を大きく開いてくださって、日々なしてくださっているあなたの恵みの技に気づけるようにさせてくださいますように、またその技を周囲の人たちに明かしすることができますように、私たちを強めてください。我らの救い主尊い主イエス様の御名によってこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。